串田の内緒話。
どうも、皆さん、串田の内緒話限定復活版です。6年ぶり。
おーい。
どうも。ありがとうございます。今年もですね、スーパージュニアにエントリーされまして、
はい、
それのですね、はい、告知というかですね、大きく大々的にこう盛り上げていこうと、
はい、そうです。
いうことで、はい、ポッドキャスト復活の、
はい、
連絡を、はい、真下さんからいただきまして、
そうです。
ありがとうございます。
そうです。
はい、何でしょう、新日本プロレス、最近大きなニュースありますか？
いきなり。
最近の、そうですね、大きなニュース、なんかありましたかね。
まあ、特には。
春じゃないですか。
そうですね。
僕が行くジム。
はいはい。
まあ、何人か選手。
はい。
同じなんですけども。
おー、そうですか。は
いはい、よく会うのが、ダントツ1位が吉橋さんなんですけど。
おー。
吉橋さん、何話すかなと思ったら。
はいはい。
おすすめの鼻うがいを、勧められまして。
吉橋さんから。
はい。
くし、これいいよと。
はい。くしださんって呼んでる仲なんですけど、
僕も吉橋さん。年齢的には
吉橋さんのが一個上ですかね。
あ、なるほど。
で、キャリア同じぐらいなのかな。
ああ、じゃあもう、そんな、いわゆる最初の、あれですか、に、かつていた時もそんな感じ。
そうです、そうです。
はい、
で、まあ、お互い花粉症ということで。
あ、なるほど。はい、はい。はい
鼻うがい。
串田さんって呼ばれてるんですか？
近所も、家も近いんですよ。はい、実は。おすすめの駒形屋っていうですね。お肉屋さんも、一緒で。
教えてるね。
そんな。牛橋さん来られ来たよ、みたいな。
ああ、そうですか。
そうそう。あの人いい人だよな。
ご近所情報、あら。
ええ。
そんな街のお肉屋にも評判がいいと。
そうですね。まあ別にこれは、内緒の話ではないわけなんですけれども。ね、あれですよね、6年ぶりということで。
そうなんです。だから、
なんかどうやって話していいかもわかんなくなっちゃいました。
ちょっと今、ね、戸惑いが感じられましたけど、その時はですね、2019年ですよ。1月25日に内緒話、最終回、カッコハテナと。
これはですね、対談を発表した後に収録した。
いわゆる対談会見と最終の新日本の、はい、対談、ラストマッチの間に撮ったですね。これだから、いわゆるその枠は残してたんですよね、新日本プレス。
だから。じゃあ今も聞けるんですね。
これはい。今日私、その最終回をね、聞き直しながらやってきましたけど、アップルポッドキャストとかでも聞けますし、
はい、なるほど。
新日本の公式からも、もう残ってます。
6年経って、もう今、私40。
はい。
もうすぐ2ということは。
はいはい。
35?
そうですか
?36、7。
はいはい。
それぐらいの。
そうですね。
時だったわけですよね。はい、なんか変化ありましたから、6年。
ちょっとね、僕聞き直して、なんかね、こう、私事ながらちょっとなんかね、若干ちょっとなんか若いなっていう。
声質が。
声質とかなんかちょっと、結構自分を、
うん。
意外と、あれでも、僕は棚橋さんのやってますけど、は
い、あ、そうですね、
棚橋さんとかやっぱりこうちょっと、棚橋さんをこう、立てるというか、
うん、
あくまで。
はい。
まあ、串田さんちょっとやっぱこう、なんかちょっと自分をちょっと出そうとしてるところが、
はい、
ちょっと恥ずかしいみたいな。
若いなと。
なんか若かったです。
はいはい。やっぱりいろんなこと経験して、
はい、はい。
来ると、
はい。
反対側の人の意見というか、
はい、はい。
そういうことも、こう、
はい。
おもんばかってしまって。
そうですね。
自分はこうなんだっていう主張を言えるって若さですよね。はい、
若さですね。
若さゆえんの。で、僕、ポッドキャストやりたいって言ったの、
はい、
ニューヨークのセントラルパークで、
はいはい、そうです。はい。
棚橋さんのポッドキャストを、やるっていうところに僕ゲストで呼んでいただいて、
やりました。
次、スーパージュニアあるんで、
はい、
煽らせてくださいと。
そうです。
で、優勝したら、
はい、
僕も棚橋さんのように、ポッドキャストやらせてください。
そうです。
言ってたんですよね。
はい。
確か、その年は優勝できず。
いや、優勝しました。
翌年優勝して、じゃなかったでしょ。
いや、その年じゃないかな。
いや、ワンクッションあったっす。
ワンクッションありました。
その時でも単発でやらせてもらったんです。
ああ、なるほど。
優勝できませんでした。
テスト会みたいな。
で、本格的にスタートしたら本当に優勝した。
まあそうですね。それは覚えてますし。だから、まあ、順番として、まあ、サブコンキャストって実はあったんですよ。中村慎介さんの。これはちょっとあまり知られてないんですけど。
はいはいはい。
で、棚橋さん。まあ、どっちかというとやっぱ棚橋さんの方が長いので。
新日本プロレス、ポッドキャストの歴史。
といえば、まあ、棚橋さん。で、その次やっぱ、櫛田選手だった。
今や、はい、ポッドキャスター増えてるんですよね、新日本プロレス。
今ね、戦国時代に突入。この6年でね。
戦国時代。
はい。
え？
だ今回は、この、限定復活版。
ありがとうございます。
これはね、どのくらいこの内緒話リスナーが生き残っているか分かんないですけど。はい、
絶滅危惧種。
絶滅危惧種と、あの、櫛内緒というね、あの、ハッシュタグは生きているのかと。
なるほど、なるほど。
そういうね。
あの、X 上で。
そうです、うん、あ、それ僕ちょっと一個だけ先に聞きたいんですけど。
はいはい。
あれ、ツイッターをやめられたってなんか理由あるんですか？
いや、理由は、もう、むずいっていう、むずくなってきたなっていうのと。
はいはい。
あとは、まあ、向いていない。
そうですか？
うん、疲れちゃいますね。ずっとね、やると、もうずっと携帯見ちゃうし。
まあ、こう、常にこのファンの方や、選手や、
うん。そう、反応。
はい、まあ、いろんな、こう、ありますね。うん、で、なんか。
向いてる人が、もう今や全員やってるから、やって
る。なるほど。
人に。
あえてちょっと引いてるという。
いや、あえてじゃないです。もう本当向いてないから。向いてる人がやった方がいいなと思って。あとは、その、まあ、精神的に病む人が、
はい、
特にアメリカでは多くて。
でも結構やってない方もね、いますよね。
逆にこんなにやっているのが本当にジャパンだけっていう説もあって、なんかアメリカなんかはメンタルヘルス、
うんうん、
その精神的な、
うんうん、
病気に対してすごいこう啓蒙活動とか多いから、
はいはい、
SNS は危険なものだと。まあ、自分も、7歳になる娘がいますから、
はいはい、
SNS に対してどうやって向き合うかみたいなのを本当に真剣に考えた中で、自分の父親がこうやって、なんか、会社の悪口とか文句とか、人に対してなんか攻撃している SNS アカウントを自分の父親がやってたらそれなんかもう、恥ずかしいというか、
なるほどね。
そんな大人にはなりたくないなっていう。
まあまあまあ。まあだからインスタはね、ずっと
インスタ更新してますけどね。ま
あ、そこはやっぱちょっとこう、あんまりその、相互のね、関係性っていうのはあんまないですから、どっちかってい
う
と。
うん、うん、
まあもちろんね。
まあ SNS って言ったらインスタ、はあはあ、あと、なんか LINE とかも入るわけですもんね。
まあ、そうです
ね。いや、入るらしい
です。入る、入る。
はいはい、は
あ、なるほど。
だから、うん、X にこう、はあはあ、新日本プロレスを見てくださるファンの方がこう拡散していただけるのは本当にありがたいことで。
はいはいはい、そうですよね。
まあ、まあ、あと、こう、批評する、
はい、
試合を批評したりするっていう人をこう満足させるのはむずいなっていうのはありますよね。
なるほど。また深いこと言い出し
ました
。
いやいや、映画見て、はいはい、マシモさんも映画好きで、
SNS
に批評を垂れ流してます、
はい。批評は書いてないですよね。面白い、
まあ。感想ね、
はい感想。
感想面白いよって。
はい、
それ最高のファンじゃないですか。
はい、
最高じゃないですか。
はい、
まあ、これがダメだった、あれがダメだった。で、まあ、8点、7点、
はい、
10点満点
中
ね。
まあまあまあ。
まあ、それも楽しみ方ですよね、うん、ファンの人の。
はいはい、
だまあ、そこまでこう、批評しているものを、こう、やる方、
はい、
表現する方が見て、まあ僕なんかもうあれですけど、例えばここから今デビューしたての人が、自分の道を迷った時に、こっちでいいのかあっちで行くのかって答えが多分分かんなくなってしまうので、危険なものだよという。
なるほど。
ことですね。あんまりだから近づかないよ。
わかりました。そういうね。
そうですね。
はい。まあだから、ね、だからまあ6年ぶりですよ。
ね、スーパージュニアね、去年エントリーされなかったんで。で、
そうですね。最初はエントリーされず。
が怪我して。
で、緊急。
緊急で、出たので。
あ
れも確かに本当に去年、TNA と掛け持ちだったんで、もうね、記憶がないぐらいこう、良くないなと思って。
良くない？
うん、良くない。
良くない。
あんまりにもこう移動しすぎると、全部の記憶が薄まってきて、必死にね、ついていくんで、で、まあ、スーパージュニア、エントリーさせていただいて、はいはい、だから、もうないのかなと思ってた、矢先に、
まあ、今回はね、
エントリーされて嬉しいなという。
正式に。
ええ
エントリーされてますし。
嬉しいですね。この、発表された、メンバー。
ね、まだあれですけども。はい、はい。
見てもワクワクするメンツですし、はいはいはい、ニック・ウェイン選手とかね、マオ選手とか、
はいはい、
もうどれもね、自分は一体何人、どこに住んでるのかって思うぐらいなんですけど、この二人とも本当、世界のどっかで会ってるんですよ。
ああ。
アメリカでニック・ウェインと会って、マオ選手に至って確かね、フランスで会ったんですよ。
はあ。フランス行ってましたね、鈴木みのるさんとかね。
あ、そうですね。
はいはいはい。
で、その時もヨシヒコ、はい、と一緒に行動してました。抱えて、マオ選手。あ、一緒にだからエッフェル塔とか行ったんだよ。
引率してたというか、
はい、はいはい。すごい、現地でも、大人気で、マオコールを引き起こしてましたね。
フランスで。
ええ、結構引っ張りだこというか。
そうですね、はい、今結構人気の。
ぐいぐい来てますね。はい、顔もいいですし、体も素晴らしいですし、ね、なんか楽しそうにプロレスやる人だなと思って。新しい人材だという意味では、スーパージュニアたるゆえんの、
はいはい、
いい、
そうですね。ね。はい。これは。で、スーパージュニアに関してはですね。
はい。
ちょっと今回2回。
お、2回もやらせていただけるんです。
次回たっぷりと。
あ、ありがとうございます。
細かくなるほどなるほどお届けしますので。
なるほど。
はい。もちろんはい。今回もお楽しみいただけると思うんですけど。
このね、最初の前編がいつ配信されるかわかんないですけど、はい、僕は今週これからメキシコに行ってまいります。はい、
お
アレナメヒコ。たまたまこれ今、先週の水曜日にアメリカから、
はいはい、
カナダから帰ってきて、
はいはい、
一週間日本にいる状況で、日程調整していただいて。
なるほど、なるほど。じゃあちょっと一回時差ボケとかを直して、ちょっと調整して。
時差ボケもね、ほんと40になってくるきつくなってくるんですよ、本当に。で
も串田選手ちょっともう、いろいろ行きすぎていて、こう、もうわけわかんなくなりそうですよね。この間もだってシカゴからバンクーバー。
はい。バンクーバーからロサンゼルスのお家に一回帰って、で、ロサンゼルスからこっち日本の家に帰ってきました。
ロサンゼルスも今お家はあるんですね。
そうです。アパートを借りてて、はい。ロサンゼルス拠点でアメリカでも動けるよという状況なんですけれども、まあアカデミーもありますし、
ね。アカデミーもちょっとやってきたんですか、じゃあアカデミーも。
アカデミー今回はクラスはもう終わってますね。で、次また4月から始めるみたいなんですけど。
で、まあ今、ご家族的には今日本。
そうです。
だから。
日本にいて、娘が小学校を満喫している。
満喫しているという、串田家のね、長女というか。
そうですね。はい、ドラえもんの映画も見に行きました、ね。
行きました。あれ評判いいですね、今ね。
評判いいです。のび太が描いたドラえもんの絵っていうのがすごい感動させます。
あ、そうです。それ結構なネタバレじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫です。これは大丈夫です。
これ大丈夫です。
あ、わかりました。はい。なので、でね、まあ、そういうね、串田選手ですけど。はい、ただ僕、その、まあ、6年ぶり、実は、ですね、その、まあ、WWE NXT 行かれて、新日本に持ってきたのは2022年6月21日なんで、
はい、
6月の、なんですけど、3年前に戻られてるんですけど、なんかね、ちゃんと話す機会がそんなになくて。
本当そうですね。新潟のお店にも、
はい、そうですよ。
いつも毎年お米を送っていただける方のね、はいはい、お店にも行けない、
ね。そうですよね。とか、まあ、飲み行こうみたいな話も2回ぐらいあったんですけど、まあちょっと流れたりとか。
棚橋社長ともゆっくり全然話してないですね。
ね、その、やたらね、昔はそのなんか盛岡で話したりとか。
そうですね。
ありましたけども。ええ、だちょっとね、まあ、どうな、まあちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、まあ、この間、
はい、
こうどうされ、な、こう、どういう気持ちの動きがあってっていうのをね、ちょっと。
なるほど、なるほど。
改めて、
まあ、そうですね。うん、まあ、この2年、3年ですよね。
そうです、そうです。
まあ大きく変わっていたら、やっぱり2019年に1回越し日本を辞めたという、ね。
もちろん、はい、はい。
で、ね、WWE と契約して NXT に出て3年を終えて、
はいはい、終えた、
終えた段階、まあ、もっと遡ると、はいはい、まあ、今回これ言おうかなと思って、
はい、
はい、やっぱスーパージュニアを初めて優勝したのが2015か16なんですけど。
はいはいはい、
まあもう10年ですよね。
はい、
そこでね、やっぱ一回、
はい、
燃え尽き症候群ですね。
はいはい、
うん、燃え尽きったっすね、そこで。やっぱ、WWE 入るとかも、
はい、
もちろんなんか、言ってましたけど、途方のない夢で実現すると思うんですよ。はい、その、 体小さいし、170センチだし、あ、まあ無理だろうなっていうところで、その、なんだろう。まあ、田尻さんのね、
はい、
教えもあって、
はい、
最終的にプロレスラーはアメリカ行って稼がなきゃいけないんだよっていうのは刷り込みはあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱベストオブスーパージュニア優勝する、うんうん、この IWGP ジュニア取るって、これもう本当レスラー人生の最大、
うん、
最高の頂き、頂点。
まあそうですね。
で、それ取れた、取れて、うん、次の目標なんだろう、次どこを向かっていくんだろうっていうのを、優勝した後って、やっぱり、なんだろう、やらなきゃいけないこともあるし、ちょっと会社をね、まあ、おかしいかもしれないですけど、背負ってる責任感みたいなのも、やっぱなきゃいけないだろうし、そこで突っ走らなきゃいけないわけですよね。振り返る余裕なんてないと。まあでもどっかで、気がついている、冷めている、俯瞰している自分がいて、まあそういう状態で、まあ、オファーいただいて、アメリカに行っちゃって、はい、もう俺これどこまで行くんだろうっていう。
ああ、うん。なるほど。
どういうことだ
?NXT の中で、
はい。そうですね、はいはい。まあ、そういう時代を経てですね、もう40に、うん、まあ、なりますよね。39、38、40あたり、ね
は
い。
今は 40?
今ですね、41で。
41、はい。
もうすぐ5月42ですね。
はい、なるほど。
こういう感覚ってないですかね。俺、おそらく40代の方あると思うんですけど、
はい、
仕事前20代から30代がむしゃらに頑張ってて、
はいはい、
お、ちょっとこう、
はい、
踊り場に来ちまったな、みたいな。
ああ、はいはい。
平たいところになんか、はい、来ちゃったぞ、みたいな、
はい。
俺、上目指してガンガン登ってたけど、はい、まあ、タイトル取らせていただいて、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、ある程度やるべきことをやって、
はいうん
で、WWE が契約が終わった、
うんうん、
もう、なんか、これ以上活躍する自分の姿も描けないし。
うん、ああ、そうですか、うん。
で、家族は日本に帰るし、うん、っていうところで、
うんうん、
まあ、その、なんつうんだろうな、ある程度こう予測をしていたというか、
うん、
こう踊り場ってあるんだろうな、踊り場に来ちまったら、とうとう。で、
なるほど。
そうなんですよ。で、なんだろうな、戸惑いながらも、
うん、
次への種まきっていうか、はい、自分がやりたいことなんだろう、
はいはい、
スーパージュニア優勝以上のもの、
はい、
むずいな
あ
っていう、
はい、
やっぱり10年間だったし、WWE 終わってからの2年3年もその調子だったし、
はいはいはい、
ただ、そこ出したかなと思っているのが、はい、この1、2年であるんですよ。
なるほど。
で、これまた、今回の内緒話、今何分経過しましたか？
今ですね、17分ぐらいですね。
あ、17分。
18分とか、
はい。この辺ぐらいがだんだん協調率が減ってくると思うんですけど。まあいいんですけど。
まあまあまあそうですね。
プロレスラーは、契約更改の場で何を話すか。
はいはい、ああ、いいですね。
っていうのはやっぱ、旬の話題。
旬ですね。今非常に。
これは触れなきゃいけない。
はい。まあまあ。
これはもう。
大丈夫ですよ。
はい、他の選手のことはわからないので、はい、僕個人の話としてさせていただきます。
はい、お願いします。はい。
僕はですね、やっぱ、なんだろう。ある、2015年、16年ぐらいから、
はい、
この内緒話を通して言ってますけど、
はい、
こう、セミナーをやりたいとか。
言ってました。
LA 道場、すごいチャンスが埋もれてて、
はい、
新日本プロレスのブランドって世界ですごいんだよっていうのを、
うんうんうんうん、
まあ、この10年こう行ったり来たりで身をもってこう言って発信をしてですね、
はい、
契約更改の場で言うわけですよ、
うんうん
うんうん。っていうのが、ようやくこう10年、11年、12年ですかね、うんうんうん、コツコツと、あ、こいつのやりたいことはこうなんだ。
うんうん、
っていうのが認識してきていただいている感があるんですよね。
うんうん、
で、それは、ロス道場でやってるアカデミーの活動もそうですし、う
ん、はいはい。
まあ、今年、具体的な話で言うと、契約更改しました。
はい。
更新しました。1年契約です。
はい。はいはい、
菅林さんとの話の中で、
はい、
ウォーと思ったのは、はい、アジアから、
お
セミナーの話が来ていると。
あ、なるほど。
新日本プロレス世界進出、
はいはいはい、
アジアマーケット、
はいはい、
まあセミナーと、試合セットで、
うん
やりましょうという話を詰めていると。
うーん、
会長それ行きましょうっつって。
これを言って大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。
あ、大丈夫。
アジア連盟。
あ、まあありますもんね。
で、場所は全、あ、場所と日程、時間とかは、
細かい部分は、
今詰めている最中らしいんですけど、あ、まあそういう話って絶対あるから、それ別に僕じゃなくても、
うん、
あの、他の選手がやったっていいと思うし、オーストラリアとかチャンスが。で、これ、なんでかっていうと、あの、アメリカとか行くと、プロレスのビジネスに携わって、
うんうん、
ちゃんと生活が慣れる、役職みたいなものって日本よりも多いんですよ。
ほう。
で、何かって言ったら、試合のエージェントだったりとか。
はい、はい。
はい。はい、プロレスのトレーナーとか、
はい、
日本だとね、まだまだそこにお金がつかないんですよ。
はい、なるほど。うん、
だからメジャー団体である新日本プロレスがね、うんうん、やってそういうビジネスモデルを、うんうん、こう引退した後の選手がそこでも食っていける、携わっていけるっていうのは大きなことだろうし、
うん、
だから一回 WWE を、あ、新日本プロレスを辞めて、
うんうん、
もう一回こう新日本プロレスと契約っていう話の時に、
うん
うん、ちょっとね、初めてこうプロになったというか、
うんうん、
思ったのは契約更改の話ですよ。
うんうんうん、
やっぱり、それまでは、よろしくお願いします。今年も頑張ります。うんうん、育てていただいて感謝します。っていうスタンスだったけど、うんうんうんもうね、自分はこういう人間ですと。
うん。
はこういうことをやりたい。
うん。
アメリカで、新日本プロレスを、
うん、
届ける。
うん。
まあ、育てる。うん、まあ、自分が試合を、それには自分が活躍しないと、説得力も生まれないんですけど。うん、こういうことをやりたいです。それに値段をつけてくださいって僕は菅林さんに言ったんですよ。
ああ、なるほど。2022
年の時。
ああ、その再契約。はい
そうですね。
来る時ですね。はいはいはい。
だから、それがそのまんま、こう、今の僕の状態なんじゃないですか、
ね
うん。
なるほど。
ええ。それが答えになるかな。どうですか？
あ
もうちょっと。うん、
なるほど、なるほど。
はい。
その。
だから、
そこに重点と言ったらあれですけど、やっぱり、ちょっとやっぱり、串田ファンというか、
はい。
見ててちょっと、疑問、どうしてなんだろうっていう
の
が、いくつかあると思うんですよね。
はい。
だからその、まあ今おっしゃったことは確かに聞くとそうなんだなと思います。まあ普通に考えるともうちょっとこうべったり新日本に入って。
はい。
っていう。
入ってる変わりはないんですけど、何なんですかね。その雰囲気は。
この、なんかちょっとこう、なんですか。たまに来るみたいな。
ああ、はいはいはい。
でも今聞くともちろん海外でやってることもあるんだけど、
はい、
っていうのもあるし、あとは。
僕的にはこうスタンスとしてはもう、うん来るお仕事全部やらせていただきますんで、ただ体は一つしかないから、
はいはいはい、
アメリカと日本で、
はいはい、
同じ日に試合があったらどっちかしか出れませんよっていう伝えてるだけで、
うん、
その操縦というかハンドルはもう会社にすべてお
会社に
お任せします。はいはい、
なるほど。
だからその中でこう自分のやるべきことで、
うん、
この会社に貢献できていければいいなってすごい思うんですけどね。
うん、まああとこう、まあ、ベタベタなこと聞きますけど、
はい、
例えばこう、まあ、海外から帰ってきたと。再び帰ってきた時って、
はい、
こう、まあ、ポジション変えたりとか、
はい、
キャラクターを変えたりとか、
はいはいはい、
なんなら階級を変えたりとかすることって、はいはいはい、その風が吹いてるから、やりやすいわけじゃないですか。
うん、なるほど。
串田選手って、
はい、
まんまの串田で帰ってきたみたいな、
とこが。まんまの串田で行って。
はい。で、それが、なんか、非常に珍しいですよね。なんていうか、そこを、こうなんか、良くも悪くもみんな利用するじゃないですか。
はいはいはい。我が道を行くというか分かんないですけど、でも、そこに、なんつうんだろうな、全然こだわりも何にもなくていいというか、
これが串田なんだ。
大前自弱として、こう、要求には応えるというか、まあ、どっかで仕事が途絶えたら、変えた方がいいのかもしれないですけど、っていうスタンスなんですけど。
だから僕、非常にやっぱりね、変わって、変わってるなっていう。
いや、僕はね、プロレス人生で一番変わってる人間は中村慎介さんだと思いますけど。
まあまあまあ、だからそこは面白い。ちょっとあれですし、
だから
なんなら串田選手がこの後楽園に来る前って、はい、この割とこうネット上で噂があったのは、
はい、
なんかノアの両国大会で X っていう、う
ん。え？そんなのがあったんですか？
発表されてる。で、そのイメージ画像がなんかこう。
え？
宇宙を飛んでるみたいな、なんかこう、謎の、ちょっとその、スペーシーな感じだったんですね。
はい。
で、これは、串田。
ノアかと。
ノアかと。 で、まあ。
ノアもね、調子良さそうですよね。
なんかそういうこともなんか、まあ、ありじゃないですか。こう、例えば一回、また違う、こう、男行って。
ああ、はい、はい、はい。
違う対戦相手とやって。
プロレスは個人事業主ですから。
ね。なんかそういうことをやるの、やる、で、僕、もしかしたら、実は小島さんだったんですけど、そのアレックスは。
宇宙はどういう意味があったんだ？
そう、宇宙は何なんだ、うん、で、なんかよく聞いたら、なんかよくわからない人が作ってたみたいな噂なんですけど、
その
なんか。なんかそういう、こう、ものを、なんか、いわゆるこう、文脈を蹴散らして、串田さんは串田さんのまま行くっていう。
はいはいはい。
のが、やっぱちょっと、面白いけど、なんか、どういうお気持ちなのかなっていうのがあって、はい。
どういう気持ち
だろう、どういう気持ちというか、どういう気持ちというか、なんかあれですけどね。どういう気持ち
でやってんでしょう、はい、私は。
あ、なんか。
飛行機乗りすぎてもよくわかんないです、最近、ね。
なるほど。うん、だなんか、こう、なんていうんですかね。どうなんですかね。
何がどうなんでしょう、ね。
その、こうど真ん中に入ってきてほしいっていうことを考えてる人はいると思うんですよ。
なるほど、なるほど。僕は、どうなんですか？ど真ん中がどこを指しているのかわからないですけど、
はは、
もうど真ん中で新日本ジュニアを引っ張るみたいなのはもう、
はいはい、
マスターワトと藤田康生がやるべきことなんじゃないですか？
もうそこの次世代。
新日本ジュニアを語ることできないでしょ、
は
いはい、私は。
なるほど。で、そこの、名越さん、遠慮みたいなものが。
遠慮全くない。
あ、そうですか。
もう叩き潰しに行きます。
はいはい。例えばその、過去デスペラードさんとかね、
はいはい、
ヒロムさんはこう、串田さんのこう、串田さんがこう、こう叩き潰してきた相手じゃないですか。
そんなこと叩き潰せてないですけどね。
あ、そうですか。だから叩き、まあそこでこう、なんですか、こう、まあ、いわゆる、
戦って、
壁になってきた人。
はいはい、
で、今こうね、デスペラード、うん、ヒロム、もう、二大巨頭というか、
大きな壁ですよね。
ね、もう、なんならもうライガーさん。にね、匹敵するんじゃないかって言われるぐらいのものを作ってる時に、うんうん、役者さんは、まあそこでっていう、こう、完全にそこで入っていくっていうのは、あんまり考えてないですか？
入っていくっていうのも、あれですけれどもね、まあスーパージュニア優勝して、
はいはい、
IWGP ジュニアを持って、
はい、
なんか、取ったとて、
はい、
新日本ジュニアを引っ張るぞ、みたいなことは言わないかもしれない。
はいはい、なるほどね。
そういう、ことは言わないと思いますね。
なるほど。
ただ、海外行って、
はい、
セミナーとかすると、
うん、
AEW 出た翌日とか、やっぱ、
うんうん、
選手の目の色が違うんですよ。あ、テレビに出てきた。
あ、
出た後の人だ、みたいな。
あ、その、エレ道場とか。
そうそうそうそう。はあはあはあ、だから、やっぱり、
はあは
あ、まあ、セミナーするとか、うん、海外に出ていくとか、
は
あ、新日本プロレスをアジアに向けてとかって、かっこいいこと言うけど、
うんうん、
同時に、
はい、
現状の新日本プロレスに上がって活躍していないと、
はいはい、
そこに説得力生まれないし、
はいはい、
そうですね。はい。注目を浴びることはできないっていうのはもう重々感じてるから、うん、そういうモチベーションですかね。
ああ、なるほど。
うん。
だからまあそこはもう、なんていうか、まあ言ったらやってきたみたいな。
通過してきたっていう感じはします、
ね。デスペラーさんとかヒロムさんの役割ってまあやってきた。
いやいや、やれてないでしょ。
まあでもね、うんあの時代はやっぱりや
るんだと思う。
あの時代は。
やる時代はそうですかね。まあまあ、こういうポッドキャストやって、
はいはい、
ね、
やっぱりね。
少しでもやっぱ新日本プロレスジュニアに注目浴び、はい、注目してもらえるように、
はいはい、
やっぱ本当に命がけで頑張りまし
たね。いや、そうですよ、うん。本当にあの時ジュニアをそんなに取り上げるものってもうなかったですから、
うん。そういう発信する人がね、なかなかいないから。今たくさんいるからね。
はいはい。今はちょっと状況変わってきてますけど
ね。そうですね。そう思いますね。うん、だから、どうなんでしょう。G1 クライマックスも、そうですし、
うん、
ベストオブスーパージュニアも、そうですし、うん、新日本プロレスがね、若い世代がっていう、やっぱ、上の人が抜けると、
そうですね。はい。
その分、まあ、押し上げ、で、こう、スターになれるかって言ったらまた別の問題だし、そのこのビジネスが上がるかっていうのはまた別の問題ですけれども、やっぱ注目がいきますよね。
そうですね。
だから、 上村くんと翔太のこの、どっちがこう、出世するんだというかね、あの二人がこう、結構、本当にマジの視点で注目ですよね。どっちが、なんか、違い、差が生まれて、どういう差になっていくんだろうって、こう、10年がかりの、興味深い視点だなという、
そうですね。ドラマがスタートしたなっていう感じありますよ。う
ん、でまあ、新日本プロレス抜けては、いろんな人が辞め、棚橋さんだけが最後残っているという、この、
そうなんですよ。
状況、すごいですよね。
あと、どうですか？やっぱり一回離れると新日本ってどういうふうになんか見えたりとかっていうのはありますか？
やっぱり、中にずっと行って、
はいはい、
気づく、
はい、
こと限界がありますんで、一回辞めると、
はいはい、
やっぱり、
はい、
一回辞めたからこそ、はい、外から新日本プロレスっていう会社、
はいはい、
ブランド、
はいはい、
あと、この携帯というかね、うん、選手のクオリティとか、
うんうんうん、
あと大会のね、うん、良さだったりとかっていうのは、もう本当に世界一だなっていうのは、思うし、誰もが憧れるリングだと思うし、やっぱそれは離れたからこそ思うことですよね。
うんうん、
だからより好きになるというか、
はいはい、
やっぱずーっとね、30年、40年、同じ会社にいて、その身を捧げて、この会社が好きですっていうのも確かに愛かもしれないですけど、これ愛、まあ自分の娘をこう育ててて思うんですけど、
はい、
なんつうんですかね、こう、愛ゆえに、
愛ゆえに、
こうした方がいいのにとか、
はいはいはい、はい。
明日の準備したの？月曜日の。国語の教科書入れたとか、思うわけですよ。
ああ、なるほど。
うん。でも、
はい、ゆえに。
僕教育論とかの本で、最近勉強してるんですけど、
はい、
エレン・ケイとか、歴史上の人物で、偉大なる言葉があるんですけど、
はい、
教育で一番大事なことわかります？
わかんないです。
その人が残した言葉は、はい、教育で一番大事なことは、教育しないことなんですよ。見守る。後ろから、はいはい、見守る。応答的に対応する。受容的に、お話をする。コミュニケーションを取る。っていうことです。だから、偉そうに、
はい、
トレーナーとかセミナーやってますけど、別に教えること何もないですよ。
は
い、そんな別に。ただ自分の経験を話すだけで、こうこうこうした方がいいとか、こうこうこうしてチャンピオンになれるとか、お金が稼げるとか、言ってもしょうがなくて、まあ多少は言いますけども、その指示するとか、もう昭和の弟子、師匠関係、というよりは、もう本当に、何が言いたいかというと、あれですよね、その、適度な距離というか、愛ゆえに、そういう、はい、だから、レスラーと会社もそうなんですよ、きっと。レスラーと息子というか、変えられないんですよ、もうその会社っていうのは。だからもう、
はいはい、
需要的に、
はいはい、
もう会社はこうなんだから、はいはい、変わるのは自分しかいない。父親、はいはい、レスラー、はいはい。マインドを変える。
なるほど。
自分はこうしたいんだ。
まあだからね、今、新日本は変わっちゃったんじゃないかとか。
暗黒期に入るんじゃないか。
暗黒期に入るんじゃないかとかね。いろいろ言われてますけど。
ゼアチャンネルでも言って
ます。その問題に。チャンネル見てますか？
その問題に。ゼアチャンネル。
そうですね。
いやいや、その問題に切り込んでましたけど。
なるほど、
ええ。
まあだから、ね、だからやっぱ、それぞれの、新日本とか僕は見てると、あんま変わってない気がしますけどね。
僕もそうなんですよ。2022年ですか、
はい、
再契約して、で、久々に事務所聞く
と、はい
はい、全然変わってないと思いましたね。
そうですね。
変わってない。新日本プロレスは新日本プロレス。
あ、そうですね。
だからこそ、こう、永久期間として、
はい、
こんだけ長い歴史があって、
はい、
40年、50年、
はい、
60年、70年、こう、したたかに続いていくんじゃないかっていう。
なるほど、なるほど。
だから、レスラーは変わってって当然だと思うし、
はいはいはい、
旬もあるし、
はい、
年もあるし、
あ、そうですよ ね。
怪我もあるし、
うん。そこでやっぱり価値観がちょっと変わってきたりっていうのは、まあ当然ありますよね、
うん。
個人事業主でもあるし。
うん、そう。で、はい、会社としてのこう運動体というか、
はい、
翌月も社員に全員分の給料を振り込まなきゃいけないっていう、はい、この活動もあるじゃないですか。
はいはい、はいはい
うん。
そうですね。 ね。
あと個人の夢とね、うん、レスラーが、それはこう、なかなか相譲れないっていう部分は、うん、まあ、出てくるかもしれないですよね。長くいると。うん、多分ちょっと田中さんとか、うん、中で戦ってらっしゃる人がいるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ世間と戦って、会社の内部と戦って。
うん、はい、そうですね。だから、ちょっと僕は田中さんは少し心配というか、
はい、
だね、まあ精神力強い方だとは思いますけど。
どうですか？何が心配なんですか？
まあでも結構も
う
背負ってるものが多いすぎるかなと思います。はいはいはい、はい。ね、だから少し、やっぱちょっと周りが少し、やっぱりお休み言うとかをね、うん、作らない。まあ
家事手伝い分担してほしいですけどね、家庭での。奥様はね、抱え込んじゃって、
はい、
なんつうんですか
抱え込んじゃって。
これ手伝ってよっていうのをこう言ってくれないっていう。
ああ、うん。どう、口だけは大丈夫ですか
大丈夫です。
奥様は、ね、こんだけ、ね、サパーとかね、ありますけど。
こんだけ海外行ってると。
そうですよ。
心配されるんですけど。一緒に、アメリカ行ったりとかもしてますし。
あ、そうですか。
はい。
まあまあまあ、やっぱりね、勝って知ってるってあるんですけど。最近だとそのね、串田さん、串田選手のトピックとしてバンクーバーでね。は
い、バンクーバー。
三浦康子さんが。
あ、まさかの。
はい。
三浦康子さんが、あ、もうめちゃイケ世代なんで。
はい。
42歳。
はい。
土曜日8時からやってた、ね、めちゃイケ女子プロレスっていうのが。
あ、そうですね、はい。あ、そうだ、三浦さんもね。
三浦さんは、聞いたら、はい、豊田真奈美さんの追っかけで、
あ、
大好きで。
もともとじゃ好きな
の？大好きで、なんかバチバチの、しばき合いがもう大好きでって、うん、で、そのバンクーバーでサイン会してたら、うん、見たことある日本人の方が来てくださって、うんうん、日本人っていうだけでテンション上がるわけですよ、
まあよ
ね、異国の地で。
うん、そうそうだ。
控え室でも一人だし、うん、日本語喋れるしっていう。ああ、日本の方ですかっていう言葉の前に三浦さんですね。はいはい、ああ、確かにバンクーバーだ。
いらっしゃると
。なんかヤフーニュースで記事見たっていうのが来て。
はいはい、
ですごいもうテレビと全然変わらない方で。
はい、
すごい、見に来たのよ、みたいな。
あ、
昔から知っている
中かのような
。なん
か、あ、でも初対面。
もちろん初対面。
へえ。
すごい、で、試合も、メインでタイトルマッチだったんですけど、
はいはい、
すごい応援してくださって。
なんかこう、一人だけくしだとかじゃなくて、くしだっていうイントネーションで、叫んでた
って、
ね。
こだわってくださったんですけど、はいはい、いやいや、本当に嬉しかったですね。それ、偶然の出会いってあるんだなと思って。
ね、あれは。
海外行くとね、有名人と会えるっていうのは、結構いろんな人も本で書いてて、実際僕も、はあ、ニューヨークで大江千里さんと会ったりとか。
あ、そうですね。はい、あ、はい、
あ。田中のマー君、田中正宏選手
と
ニューヨークでご飯を食べさせていただいたりとか、はあはあ、身近なスターが海外で会えんじゃないかなと思って、ロサンゼルスで大谷翔平さんと、ローラとか、ローラさんとか会えんじゃないかと思って、キョロキョロしてるんですけど。
それはまだ会えてないです。
まだ。
まだ会えてないです、ね。大谷さんはなかなかハードル高そうですけど。
ロサンゼルスちょっと広いから、
そうですね、
勝手が違うかもしれないですけどね。で、その、王道に戻ってこいっていうのは、こう、アメリカから戻ってこいということなんですかね。
だからやっぱそこが、だこれは僕もあれなんですけど、はい、あんまりそ、串田選手が、ちょっとその活動がちょっとあんまり見えてないところもある
じゃないですか。僕自身も謎なんですよ。
はいはい。
じゃあ次、こう、2、3ヶ月先のスケジュールが埋まってくるわけですけど、あ、スーパージュニアだ、新日本だ、アメリカだ、
なんとか大会だ、
CMLL だ、まあ、このだからスタンス最高だなと思って、
なるほど。
10年前、20、ね、目標としてた世界で通用するレスラーになりたいとか、月一で海外行きたいですみたいな状況ではあるんですけど。
なるほど。だからまあ、結構その、だそこは少しもしかしたら、まあ、こういうことをやってなかったからもしれないですけど、うん、あとはもしかしたら、串田選手は離れてはいますけど、ツイッターやってないとか、うん、そういうのも、
ツイッターやって
そういうのもちょっと、だからその、
もうちょっと、
はい。そういうのがやっぱり、
背負わせないでください、もう。背負うとやっぱ、自分の本来の動きが出ないんだと思います。
まあまあまあ、そうなんですけど。だからこう、ちょっと、
背負わせようとしてくる。
違う。
勢力だということが分かりました。
違いますよ。だから、やっぱ、クシーのやってることが、はい、もうちょっとやっぱりこの、ね、プレゼンっていうか、が足らないのかなと思う、はい。我々もちょっと。
ああ、そうですか。
うん、
まあ。この活動がもっと広がっていけばいいなと思ってます。
そうですね。だから、ご自分では、まあ、MLW もね、
MLW、あ、MLW も大して活躍は、というか、あ、そうですか。まだ2回しか出てないですけど、そうですね。まあ、MLW は月1回か。
うん、はい。やっぱ TNA はもうだからもう終わった
。TNA は去年で契約が、1年契約で終わりました。
内容も新日本所属。
今、新日本所属で、はい、今年の1月に契約更新しました。
なるほど。
で、ね、こういう予定があるという、はいはい、お話がありましたね。会社からは。
なるほど。
あと、こういう時の話するときって、はい、選手が会社かって言うじゃないですか。はい、会社が、
はいはいはい。
会社っていう人いないですよね。
ああ、そうですね。
うん。だからふわっとしてるんですよ、
そこ。はいはい。
だから選手はいいように言いますよね。はいはい、会社はもうダメダメで、とか。あと、そう、これお話ししようかなと思って。
だんだん火がついてきました。
調子出てきたかもしれない。うん、こうアメリカって居酒屋ないんですよ。
まあ、バーとかですか、
ね、バーで、うん、美味しいご飯がない。
はい、はい。
お酒を飲むだけ。
はい。
短時間。
あ、まあそうですね。パブとかもそうですから。
仕事終わって、飲みに行こうって、まあない。もう全部ファミリーの時間。
はい、
5時、4時、退社したらもう、はい、ファミリーの時間だよ。はい、寝るまで、
うん。
飲みに行ったら何しますか？
飲みに？
会社の愚痴でしょ。
ああ。そんな飲み行かないですけどね。
あ、そう。
コロナ以降ね。
あ、コロナ以降、そう。
まあまあ、会社の会社の愚痴です。はい。
僕もハッスルの時、本当にもう万歳チェート、ハッスルの悪口、ハッスルのリングが爆破されてなくなればいいって毎日思ってたんですけど。
いいですね。
だからそういうね、居酒屋さ、お酒飲みながら、同僚と愚痴るっていうのは、あの、建設的に行くかもしれないけれども、無意味な時間でもある。
ですよね、まあ、そうですね。うん、まあ、うん、まあ、年取るとあんまりや、まあ、20代の猫とか30代の
子
はね、やってもいいかなと思いますよ。
40、50になってやんないですかね。
いや、
まあ、職種によるだろう。
まあ、一時会でさよならみたいなね。
だんだんとそう
なる、ね。あの、もう若いものでも、みたいな。
どっちがいい悪いじゃなくて、アメリカと日本のこう、労働の文化というか、結構あるかなと思って。
居酒屋ないですか？まあ、あるっちゃ
あるけど、その、
うん、まあ、その文化として根付いてはいない、まあ。
文化としてないということですね。うん、だから、スーツ着てサラリーマン、はい、よし、部下を引き連れて、はい、いっぱい行くぞっていうのは、今でこそなんかパワハラだみたいな、報道もありますけど。
なるほどね。
20年前とかだと本当に、全然あり得る話で。島田裕二レフリーにとかね。飲めないなんて、お前プロレスラーとして終わってるよみたいなさ。そういうのとか。
なるほど。
教育を受けてきましたから。
なるほど。大丈夫ですか、その話は。
その話
は。
は
い。
そ
う。ということでですね、ちょっとまあお時間が結構来てしまったので、
はい。
続きは、ちょっとまた。
次は、そうですね、ベストオブスーパージュニアのこう、ブロック分けとかね。
の、
各選手の分析とかね。
今後のね、今後のね、話をは、はい、していきたいので、大丈夫ですか？
いや、大丈夫じゃない気がします。なんか、久々の、
そうですね。
ポッドキャストで。
ちょっとこう、まだつかめてないから。
ふんわり、他の選手のポッドキャスト、どんな話してる、
ね、これね、
ですかね。
大変なし、今だから、まあ、棚橋さん。
はい。
あと、清野さんがやってるやつやってますね。
はいはいはいはい、はい。
あと、グレート大川
やってますね。はいはいはい。
で、今、ゲドウさんの始まりましたね。
はい、
あと、海野さん。
はいはい。
5人。5本あるんです
よ。わ、すごい。これはファンの人はすごい嬉しいですね。
まあ、半分ぐらい、半分以上は有料ですけどね。
あ、そうなんですね。
はい。
ポッドキャストいいんですよ。通勤電車とか
で。そうそうそう。
聞きますし、僕もラジオ大好きなんで、はい、未だに。
はい。
最近だと山崎玲奈さんの。
お、
誰花を毎日聞いてますけど。
あ、いいね。あの、はい。大丈夫ですか？ということで、これなんか今までなんか締めってありましたよね、はい、なんか。
締め、あ、ヨーポンでやってましたね。
はい。じゃ、それで今回前半は終わりましょう。
僕はじゃあ、
はい、
この後、
はい、
成田空港、
はい、
メキシコに行って、
はい、それいつですか？
5月の2ですね。
あ、なるほど。じゃあまあもうちょっとあるかな、はい、はいはい。
2週間、
はい、
もうとんでもないスケジュールで、はい、1週間のうち5試合かな。グアダラハラ、プエブラ。
あ、いいですね。
アレナメヒコ、アレナコリセオ、全部入って。
あ、いいですね。
2週間フルで。
フルコース。
奥村さんのパートナー。
はい。
今、若い選手が。
はい。
成り上がりで。
はい。
多分僕と同じような状況で、自分で。
はい、はい。
メキシコに行ってデビューされた選手がいるんですよ。多分一緒にやることになるんですけど。ゆったか選手かな。
そんな選手
多い髪で。
叩き上げってことですか？現地の。
第二の同期かもしれない。
あ、そうですね。
その辺の。
なるほど。
話も。
はい。
発見 なんかいい話があれば、持って帰ってきますんで。
はい、そうですね。
またありがとうございました。というわけで、締めましょう。はい、よーありがとうございました。